ご理解第51節。天地の間に住む人間は神の氏子。身の上に痛み病気あっては家業できがたし。身の上安全を願い。家業出生、五穀成就、牛馬に至るまで。氏子身の上のこと何なりとも実意を持って願え。親神なればこそ、氏子なればこそ、願い願われることである。身の上のこと、氏子が幸せになるための一切が願われる。それは幼子が母の膝に乳を求めてすがるように、無心であり純心そのものである。実意をもって願えとはそのような道理を知り、このような心で願うのである。無心であり純心そのものの願いというのでしょうかね。まあ私どもが生きるというのでしょうか、この世に生かされているというのでしょうか、そこに起きてくるまあさまざまな願いというものがありますね。そのただなんと言いますかね、邪心のないというのでしょうか、あれこれこう考えずにただ素直にそう思う願う、そういうまあある意味素直な願いというのでしょうかね。しかしその素直な願いといっても神様に通う願い、神様が認めてくださる願いと、また神様が認めてくださらない願いもあるわけですからね。私どもが幸せになろうとする、幸せになりたいと願う、しかしその幸せになりたいという願いが、いわば私が幸せになろうとするときにこうあってほしいと、あれが欲しい、これが欲しいというのでしょうかね。あって、ああ、あればよい、こうあればよいと思う願い。それが、たとえ私にとっては素直にそれでよいのかもしれませんが、それを願うこと、その願いが成就することが、相手の人にとっては、相手の人を傷つけてしまったり、相手の人の不利益になることということもあるわけですからね。その神様から許されてのというのでしょうか、私どもの中にただ無邪気にあれが欲しい、これが欲しいと、この次のミニご理解にもありますように、ただ無邪気に草野球に勝たせてくださいと言ったような、それだけの願いであったのでは、やはりまあそれは小さいうちはいいのかもしれません。子供のうちですね、子供の血のみ子の間はいいのかもしれませんけれども、それがだんだん成長してくる、いわゆる大人になってまで血のみ子が願うような願いを願い続けるというのはどういうものでしょうかね。そこに私どもの心が育つ、心が育つときに、その願いの内容というものも、その心の育ち具合に応じて変わってこなければならないように思いますね。ただ生まれたての赤ん坊にそれこそ神様の願いが成就する、そのことのためのお役に立ちたいといったような願いがあろうとは思いませんね。そういう願いが生まれてこようとは思いません。ただ生まれたての赤ん坊であってみれば、それこそただお乳が欲しい、いわゆるまあ母親に抱かれて安心していたいというような、その安全を願う、 お腹が空いたからお乳が欲しいというような、そういう素直な願いというのでしょうか。そういうものは、それは乳飲み子である間は許されるのだと思いますね。またそれはそれで通るのだと思います。しかしそれが大きくなって大人になって、やっぱりただ単にお乳が欲しいとか、自分が願うことだけを叶えてほしいといったような、なるほど素直な願いかもしれないけれども、それはもう神様にお許しはいただけないような気がいたしますね。私どもの心が育つと同時に、その願いの内容もまた育ってこなければならない。そしていよいよ心が育って、その素直な願いの、その素直な願いの内容がまた育ってくるということですね。もし私どもが素直に願えれるもの、その内容が、それこそただ素直に願っておりますと言って、私どもの我情我欲を満たすための願い、私利私欲を叶えてもらいたいという願いで終始していたのでは、私どもの心が育っているとは言えませんね。もし私どもの心が信心をさせていただき、確かに成長しているということであれば、その願いの内容が変わってくるものだと思いますね。例えば師匠が教えてくださる5つの願いというのがありますね。その中に胎の丈夫を願えと、これもいわゆる健康を願うということですけれども、ただ健康を願う、そのなぜ健康が欲しいのか、遊びに行きたいから、野球がしたいから、サッカーがしたいから、いわば自分が何か楽しみをしたいから、身を楽しめることを、何かその楽しみをなことをしたいから、そのために健康を願うという、その健康の願いもありましょうね。しかし最初はそれでいいのかもしれないけれども、本当の、より本当のことになってくると、自分の楽しみなことをすることのためにというのでしょうかね。山に登りたいから、それこそスキーに行きたいから、海水浴に行きたいから、健康をくださいという願いもありましょうけれども、そこからもう一歩本当に心が進んでくると、育ってくると、師匠が一番願われていることは、神様のお役に立ちたい、神様のお役に立たせていただきたい、そのためにはやはり健康でなければ神様のお役にも立てない、十分に神様のお役に御用に立つためにはやはり健康もいるということの願いから、いわば神様のお役に立つことのために健康を願う、胎の丈夫を願うという願いになってこなければならないというのか、そういう願いが素直に願えれるようになるということではないでしょうかね。そのいわば神様のお役に立ちたい、なんとか御用をさせていただきたい、そのために健康もいただきたいという願いですね。しかしこれももう少し奥に行きますと、裏があるというのか、もう少し奥もありますね。その私が先日、もう何年か前でしょうか、お話ししたことがあると思うのですが、師匠の 元に御用に行っている時ですけれども、まだご存命でしたが、それでどうしても胃が痛い、胃が痛むんですね。胃潰瘍だったのでしょう。その胃が痛んで、いわば十分な御用ができないと感じたことがあります。またこのまま行くと胃潰瘍ですか、でそれこそ命がないのではなかろうかと、もうそろそろお国替えの時期であろうかというような、何かそういうものを感じせしめるようなこともありましたね。ですからこれは、その例えばこのまま胃潰瘍で死んでしまう、それも成り行きとしていただくべきことなのだろうか、それともこれはそれこそ御用が十分にできません、胃が痛くては十分に御用ができません、だからこの胃の痛いの神様はどうぞ治してください、いわばお役に立ちたいから健康をいただかせてくださいという願いですね。そういう願いをするべきなのだろうか、それとも痛いということをそのままいただき抜くべきところなのだろうかという、やはり迷いが、悩みが出てきますね。さあどちらが本当だろうかが分かりません、分かりませんから、もうこれは師匠にお尋ねしてみました。どちらが本当でしょうかと、胃が痛い、だから十分に御用ができない、ですから御用をさせていただくことのためにどうぞ健康をくださいと願うのが本当でしょうか、それともたとえ御用ができなくなったら、できなくなったで仕方がない、その今胃が痛い、もしかしたら死ぬかもしれないという、そちらの方をそのままいただき抜くのが本当でしょうか、わかりませんとお尋ねしましたところ、師匠の答えはまあいつもそうですけれども、ただ右だ左だというのではなく、まあ第三の答えというようなものをいただきますね。それはその命ある限り御用にお使い回しくださいという願いが本当だろうねとご理解をいただきました。病気が治りますようにとか、その死んでも構いませんとか、そういうことではない、命ある限り神様のお役に立たせてください、御用に使うてくださいと願えというわけですね。まあそれで腹が決まったように思いますね。まあその願いの内容というものでしょうか、それはやはり私どもの心の育ち具合、信心の程度によってその内容が変わってくるものではありますね。また変わってこなければならない。私の場合はその胃潰瘍になった、もう胃が痛んでどうしようもない、もうこれは死にそうだとなった時でも、その治ることを願えとはおっしゃいませんでしたね。まあそのままいただいていけということだったのでしょうかね。とにかく命ある限り御用にお使い回しください、命ある限り神様のお役に立たせてくださいと願っていくのが、まあその時の私にとっては本当なことであったということですね。ですからその人の心の状態、信心の育ち具合に応じて、その時点時点でのまあ回答、正解というものは異なっているものだと思いますね。これはやはり自分ではわからないところがあります。そこは師匠がおられたから、おかげで私の場合は師匠に尋ねることができました。 そして答えをいただくことができましたが、まあ、それからもうそれからしばらくしてですね、胃の壁が破れて、それこそもう死んだ方がマシだというような痛みでしたね。まあ、というのはそこから先にもうそれから何週間もしないうちにそういうことになって入院をするということに、まあ、つながるのですけれどもね。まあ、とにかくその時点での師匠の私に対しての答えは、命ある限り神様のお役に立たせてくださいと願うのが本当だろうねという答えでしたね。何かの参考になれば幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。